や
リスナーの皆さん、おはようございます。こんにちは。こんばんは。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。4月じゃないよ。もう、ショックで、もう何もかも吹っ飛んだわ。
3月の28、8か。
8の水曜日、トランクルームスタジオ、1週間ぶりのご無沙汰でございますが、まあ、事情の方は、配信の方を担当している大地先生の方からお願いいたします。
まず、結論から言おう。データが消えた。
ね
え。いやこれね、58回ですね。8回の収録、58回の収録が2回目なんですよ、今日。
はい。
いやー、本当にものの5分前、58回の収録を終えたんですけど。
ね、順調だったよね。
そうですね。で、まあファイルをね、収録機材とか、まあパソコンの方でいじって、でファイルを保存っていうのを押したらですよ。こう。システムがクラッシュなんたらかんたらみたいなのが出て
俺らが頭もクラッシュされてる
のってで応答なしって出るんですよえっと思ったんですけどね。でいやーしまったうわ
っていうのをまあ大地先生がカチャカチャいろいろやっててその間にまあじゃあ次のね話どんな感じにしようかなっていうのを考えてたらなんかもういよいよ本当にダメっていうことを申告され私も軽く心が折れるっていう
いい感じで撮れてたからねなんかね
結構ね何回かその機材トラブルっていうかさそういうのはあったりとかしたけど、うん、まあ乗り越えてきたじゃない
消えるはなかったじゃない
なんでさっき喋ったやつなくなっちゃう。
いやしかもさ収録終わった後にさ聞き直したじゃん。
うん。
だ
って私さっき喋った声自分で聞いたもん、
う
ん、
全部聞き直してはないんだけど、
うん、
そのちゃんと撮れてるかなっていうので断片的にねこう今撮ったラジオ回を聞き直すわけですよ。それでまあ次の編集に持ってくんだけどでああそれも撮れてるね OK ねってなってた時がもうダメだったんですね
一体何が
いやマジか
本当、
うん、
かなりね計り知れないショックはお互い受けてますけどまあ気を取り直して、58回をですね、
はい
お話ししていきたいと思いますので
そうですね
ちょっとねところどころ数字とかいろいろなことをショックで抜けてるところあると思いますが、
うんそうね、
どうか、
はい、
生温かいお耳で聞いていただけると大変嬉しいございます。
はいはい、でまあ今月は、今週はか、
はい、はい、
まあ月末最終週ということでお便りの紹介でございます。
よー、はい、大量にいただきました。
いや本当にぼやいてよかったね。
本当に。
はい。
いや、ぼやいて、本当にね、ありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。はい。数々のご無礼をお許しください。
はい。本当に。
いや、でも本当に、なんて言うんでしょう。メールフォーム、そして、専用のメールアドレス。
はい。
はい。あとは、ツイッター。
はい。
はい。ハッシュタグでもいただいております。はい、ありがとうございます。もう
すべてのトラスタ機能をフルに使っていただいて、うんはい、皆様からお便りをいただきまして、もう正直ね、もう一回じゃ読み切れないという、本当に嬉しい悲鳴を。
うん、そこが嬉しい。うん。一回じゃ読み切れない量来ました、はい、ありがとうございます
本当にありがとうございます、うん、
で今回はどうするよっていうことで初めての人もね結構いただいたんで、はいはい、ちょっと送っていただいた方々のメールは無駄にはしません、まあ、今後読んでいきましょうというような方向性で固めましてで今回は初めての人をまあ中心にというか、で送りをしていけたらなと思います。はい、花粉症がやばい
そう、その話もしたね。
その話もしたん
ですね。その話もしたね。
はい、
粘膜やばいとかね、言ってたね。
今別の意味で目からね、うるうる。
デジャブな感じがしますが、じゃあ、それじゃあね。
ちょっとね、今回の趣旨はオープニング、タイトルコール後発表しましょうか。
はい。
行きましょう。
トランクルームスタジオ。
トランクルームスタジオ。この番組はもともと共通のラジオ番組リスナーだった大地とミオがお送りするぼんやりトーク配信系インターネットラジオ番組です。
本日も都内某所の RF スタジオブースナンバー295よりお送りします。
それではお耳のお付き合いよろしくお願いします。
はい、ということで、はい、今回トランクルームスタジオ第58回ですか、はい、お送りしていきたいと思います。今週もよろしくお願いいたします。パーソナリティ大地です。
はい、パーソナリティのミオです、はい。よろしくお願いします。
よ
いよー。もうね、オープニング明け手前ですか。
はい、
もうずっとね、ブツブツ言ってましたからね。はい、頑張っていきましょう。ちょっと
それも入れましょうかね。カンパケにはね。
はい、ということで、まあ、いただいた3月のメッセージテーマですけど、
およ、うん、
シャッフルというかね、まあ、ちょっと新しく送ってくれた、ね、リスナーさんを、まあ、中心に、うん、もうでもそれでもね本当すごいんですよ。
おいおいおい、うん、でこの紙の量パッサーってやるやつ久しぶりにやるね。
そうそうそう、
はい、まあ、今回印刷をして、初めてのリスナー様を中心にこう紙を分けさせていただきました。でいつもはね、ラジオを撮る前に打ち合わせを2人でするんですけど、まあ、誰が何を読むとか、
うん、
どんな内容とかで、まあ、そういう打ち合わせをするんですけど、今回はまあそれをなしに初めてのリスナーさんでお便りを分けて、しかもそのリスナーさん誰が読まれるか僕らも今わからない
ですね。わかんないですね、
はい、紙をですねシャッフルしてね、
ピッてランダムで、
はい、平たく言えば適当に取っていきます、はい、で僕らも誰が読まれるか分かりません、
はい、
でまあそれをもとにですね、まあ一通でワンエピソード取るもよし、
うん、
はい、バババッと次行くのもよしっていう感じで、う
ん、はい、なんたってね自由ですから、
うん、自由ですから、
はいはい、
僕らも自由で、
はいはい、
僕らが自由じゃなかった時があるかっていう話なんですけど、
ない、
はい、
はい、行きましょう、
はい、一通目ですか。
一通目ですね。
じゃじゃん、
だんだん、
はい、
よいよ
ー、はい、3月のお便りを送っていただきました。トラスタネーム旅をぼっちさん、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあご紹介させていただきますね、
はい、
自由、随分と哲学的なテーマです。実はそういう科学では解決しがたいものを長期にわたって扱い、考察を深めていくラジオになったのですね。されば真面目に取り組んでみましょう。まず古代の村社会においてはまだ自由の概念は包括さえしていないのではないかと思います。しかるに中世から近現代に至るまでの自由という概念の包括、展開及び現在形として我が日本国憲法において保障されている自由について捉えていくこととします。おい、
やめろ、
やめろ、自由について捉えていくこととしま、かっこ文字数じゃねえよ。
いや、もう本当にね、ちょっとね、あれだね、びっくりしたね。
あらかじめ目は通してるよ、だけど。俺一番これ読みたくなかったやつだよ、これ。
なんで。いや、びっくりしたけどさ、まあ、なんていうの、自由って、
うん、
じゃあ、ね、しようっていう風にメッセージ2月の末に決めたじゃん、
うん、
その時、どっちかっていうとなんかフリーダムな感じ、うん、もうなんか自由に送ってきていいよっていう風に言った感覚だったじゃん、
うん、
割となんだろう、もうね、なんて言っていいか分かんないかったね。
自由すぎるよこれ。
はい、ありがとうございます。
ですね、ありがとうございます。
方が、
うん、
ね、感じ、
うん、
調べました、私、
うん、
あとなんだろうな、あ、それぐらいかな、あとは現代、うん、近現代とか、日本国憲法とか久しぶりに聞きましたね、ワードとしては。
いや、待って待って待って、このメールについてマジで掘り下げようとしてる
っていう感じだったんですけど、まあね、こういった自由のね見方もあると思いますので。
自由すぎないか、お前、はい、ちょっと、
いやいや、
はい、太郎さん、こういうタイプじゃないメールを僕ら期待してたわけですよ。
まあこれもね、うん、ある意味自由ですの で,
の話ということで、
はい、本当にありがとうございます、はい、またね、送ってきていただけると、今度はまた違った角度からね送ってきていただけると、
頼むぜ本当に、
よろしくお願いします。
はい、
旅松さん、ありがとうございます。
はい、どうも。
はい、続きまして、
次、みおさん聞く、
はい、はい、じゃあ私、
うん、
なんか漢字が少ないやつがいいな。これだ、
うん、うわ、なんだなんだなんだ。
大丈夫言っていい？
大丈夫だと思うよ。
多分絶対時間収まんないけど、
うん、
いい、トラスタネーム佐野マロさんありがとうございます
佐野マロさん、
はい、これが
ちょっと事情を説明しないといけない、これは、うん、あのオープニングでですね、こうデータが消えたと私ぼやいていたと思うんですけど、その消えたデータの幻の回でですね、佐野マロさんこのお便りを読んでます、
はい、
で僕とミオさんでいろいろトークをして、結局いろんな人を紹介しようっていう方向性のはずが、こう佐野丸さん一通で終わってしまうという、はい、
まさかの、
そういう回を
1つ目からねやらかした、
というか58回は本来そういう形だったはずなんだよね、
はい、
だけどデータが消えたんですよなので
いや、まさかもう一回引くかな
って、
正直ね、あの佐野丸さんの、いただいたお便りで本当に1本
取っちゃったんだよね。
取っちゃったんですね、うん、でそれでもちょっと時間あの押すかなっていう感じだったのに、今から読んだら間違いなく収まりきるかどうか分かんないですけどじゃあ、まあ、とりあえずね、これも運命でしょ、行きましょう。
読まれる運命
だったんで、はい、佐野丸さんありがとうございます、うん、大地先生、美穂さん、はじめまして、
はい、
長いことサイレントにリスナーでしたが送らせていただきます、
うん、
3月のテーマ自由ということですが、僕は子育ての中で自由な時間は子供たちが寝静まる夜だけです。最近はもっぱらモンハンワールドに勤しんでおります、
はい、
そこで大地先生のモンハントークを少しでいいので聞いてみたいです、
うん、
ちなみに僕は今現在ランク90位の双剣使いです、
うんうん、
長文乱文失礼いたしました、はい、ということでありがとうございます。
ありがとうございます。このトーク2週目でございます。
はい、あのねあの同じ質問するけど、
うん、
あのモンハンの、
うん、
90位はどんな感じなんですか、うん、低いんですか高いんですか。
めちゃくちゃ高いよ
知ってる。
これ2週目なんだよね。あのいやね、
こっからどうやってトークを広げていくかだよ ね、 ね、
あの僕、うん、そのモンハンこの前ストーリーと言われるようなものを一周してあのエンドロールまで見たっていうような形なんですけど、まあ、それでもこのランク、多分ハンターランクのことを言ってるんですけれども、ポケモンのレベルみたいな概念だと思ってくれればいいや、どこまで進んでるかみたいな。で僕一周しても多分10ハンターランク17とか、
うん、
18、まあ、20以下ですよね。
じゃあお化けなんだね、うん、この佐野丸さんは、
うん、ハンターランク90は恐ろしい恐ろしいやつ、むしろこの人がモンスターです
怖いわ。
いやそうね、うん、とても強いと思うよ。さっきなんだっけ、双剣の話したんだっけ。
双剣でケバブの話した
もうリスナー頭の中ハテナだらけだよね本当に。
で私は、
うん、
あのそのモンハンをもう本当に知ってるけどやったことはないのね、うんうん、
はいはい、
でまあその90位っていうのがいかほどなのかっていうのも分かんないし、双剣使いっていうのが、
うん、
あのこれだよね。
だからこれって言っちゃダメなんだって
あの細いね剣で、
はい、
日本でシャカシャカやるんでしょ。
そうですね、はい、うん、そうなんです。双剣は結構ねちょっとクロートじゃないと使いづらい武器だと思うんですけど、はい、ちなみに僕はあのなんだっけな、今回初めて僕使う武器をメインの武器にしてて、
うん、
双中棍っていう武器を使ってるんですよ。
は？
双中棍、操る虫の棒って書いて双中棍って読むんですけど、
なんかすごい字的に気持ち悪いんだけど大丈夫？
なんかね虫を使うんですよ。
うわ
いやなんかでもウニウニをしたやつじゃない、なんかクワガタみたいなやつが、クワガタとかガみたいなやつがいつも左腕だか右腕に止まってるんですよ双中棍って。でもう一本はなぎなたを持ってる、なぎなたっていうか槍みたいな。でその槍でツンツンやりながら、ツンツンやるのはすごく攻撃力が低いんです、何もしないと、うん、ただその虫をモンスターに向かってイッて飛ばすじゃないですか。
はい、
虫に指示を出すんですよ。
さ、ちなみにさ、その虫はさ大きいの？
大きいです、片腕ぐらいあります
が1匹いるってこと？
1匹どっしり止まってます、
うんうん、
であの止まってる時はハンターが前転をしても崖から落っこしてもモンスター吹っ飛ばされてもガチッて使ってますちょっとそれは可愛いです。
逆に恐ろしいわ。
走ってる時とか腕振るとブンブン振られてます
でもあのしっかり
しっかり捕まってますで、そのえいってモンスターに飛ばすじゃないですか、うん、そうするとモンスターのエキスを取ってきてくれるんですよ、体液を。がまあ蚊みたいな感じかな、
はい、
プーンって飛んでってビシッってやってで
ジュッて吸う、
ジュッて吸ってハンターのとこ戻ってくるんですよ
どんな指示しとんねん。
でハンターの腕に止まるじゃないですか。そうするとなんかなぜだか不思議な力が働いてハンターが強化されるんですモンスターの攻撃、あのなんていうの、モンスターの体液をすすってこうハンターが強化されて、でその強化された状態でハンターが槍でツンツンつくと、その攻撃力が吸ってない時と比べて吸った後の方が上がってるんですよ。
あのコピー能力とはまた違うの？
まあまあまあちょっと、まあ、似たようなもんかな。あの顔とか攻撃に使う部位を虫がえいって攻撃してやつを取ってくると攻撃力がアップされるで、足とか翼とか移動に使うところをえいって攻撃して体液をジュッて吸うと、そのジャンプ能力が上がったりする
で、その部位によって、
そうそうそう、回復したりもできる。結構万能なんですけど、使いこなすのって難しかったんですよ最初。でも最近だいぶ慣れて、はい、その操縦痕でストーリー一周しておーって感じなんですけど、
それって、
はい、
要はそのプレイヤーがその指示するわけじゃない、うん、その例えば羽行ってこいとか、
うん、
あの顔行ってこいとかっていう、うん、それってどのぐらいのこう時間を要するの？
あ、結構ね、それもね、虫の能力なんですよ。
虫の能力？
そのストーリー、虫、あのモンハンっていうのは基本的に武器があるじゃないですか、自分の持ってる、はい、その武器を倒したモンスターの素材を使って強化してい
く。 あ、それはなんか、うん、あれでしょ、なんか素材集めしてるみたいな、うん、
そう、それであの、まあ、武器が、まあ、強くなるのはもちろんなんですけど、その武器に属性って呼ばれる追加ダメージ、うん、切っただけのダメージじゃなくて、切ると火属性だったら切ったところにブワーって火がボって燃えるし、
うん、
で、まあ、火とか氷とかあるんですけど、うん、毒とかね、
あ、はいはい、はい、毒ね、
毒ね、
毒ね、
毒についてさっき話したんですよで、その虫も強化ができて、
はい、
一番最初の虫よりもやっぱり強化した虫の方が移動速度が速かったり、
うん、あ、体液吸って戻ってくるまでが速いと、
はいはい、うん、だからその速いやつだったりだとか、 あとはその攻撃をダンするじゃないですか、うん、虫がモンスターに、はい、その時に発生するなんか粉塵っていうような、なんかリンプみたいなやつがあるんですね、はあ、バンってモンスターに攻撃するとリンプがバッて出る、そのリンプを攻撃するとそれが爆発したり、超万能なやつ
な、結構なんかいろいろやり方があるんだね。そうそうそう、
戦略はすごいんですよ、はい、なので奥が深い武器なんですよ。
なるほど、
はい、
その虫でケバブにはなんないの？
その虫でケバブってなんだってなっちゃうからですよ
ねそうね、双剣使いの人がモンスター、
そう、上手い人がね、
アタッカーすると、
そうそうそうそう、
あのモンスターがケバブになっちゃう。
モンスターを中心にメリーゴーランドみたいにしてバーって双剣が回るんですよ。そうするともうモンスターはさながらケバブのようだという話をねさっきしたんですけど、
はい、
はい、そんな感じですね。
そう、じゃあ昆虫ではならないと
、はい、あ、ちなみにまあね、双剣難しいんでね、ちょっと僕も今度オンラインやって勉強させてもらおうかな、
うん、はい、ぜひぜひ。
いや、ね、
そもそもね、このなんか90位がどのぐらいの期間で90位になったのかっていうのも
本当にね、だって
気になる。
子供寝た時間で90位ってすごくないって思うんだよね。発売からまだそんな経ってないしね。
ああ、
うん、
そうですね、
はい、
まあ、あの寝る時間はちゃんと確保して、
う
ん、
そうね、
遊んでいただければなというふうに思います。佐野村さん、ありがとうございます。
はい、
はい、
いや、
まあ、こんな感じでまたね、来週も、うん、お便りの方を読ませていただければなというふうに思います。ここまでお耳の相手ありがとうございました。パーソナリティミオと
大地でした。
それではまた来週。さようなら。
トランクルームスタジオ、最後までお聞きいただきありがとうございました。トランクルームスタジオではリスナーさんからのメッセージを大募集中です。番組の感想、2人への質問、悩み相談などどしどしお送りください。
メッセージはトランクルームスタジオメッセージホーム、ツイッターハッシュタグ、専用アドレスでお待ちしております。
アドレスはトランクルーム .radio@gmail.com、 トランクルーム .radio@gmail.com、
ハッシュタグは TRS295、 小文字で TRS、 数字で295、皆様ふるってご投稿ください。
皆様のメッセージ
お待ちしております。
いや、
やっと 終わった。
いいでしょう。
ちょっと待った
皆さん待ってますよ。
お願いします。
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 それではまた来週。さよなら。
バイ。